はい、ということでこう言ってんじゃない、こう言ってんじゃない違う、はい、そういうことでまたまたなんとビジュアルスタジオ、あ、ダメだ
そろそろやる、
やりましょう、
そろそろやる、はいはい、
回ってる、
回ってるよ、
はい、はいはい、ということでなんと VS 魂、それも新始まります。
100って言いそうになったでしょ、
100は言わない皆さん VS 魂100連発ってご存知ですか。昔2年前ぐらいですよね。
あ、もうそんな
経つ、もう2年です。あれね、ビジュアルスタジオ2012の時にやってたんですよ。
そっか、
でもう2013で今2015
でしょ、
何度でもう2年ぐらい前なんですけど、
またやる
VS 魂100連発をやっていました。で今回は100連発撮ってます。
うん、
VS 魂でも真です、
うん、
ということでまた、はい、チャンネル9上でビジュアルスタジオの、いろんな楽しい機能であったりしたところを、短く、
そうね、
皆さんこうエヴァンジェリストの人、いろんな人を呼んで語り尽くしていこうかなと思います。
本当に機能たくさんあるからね。
そう、なんか細かいところで、このシリーズなるべく15分ぐらいで収めたいなと思ってるんですけど、
う
ん、
もうね、ものによっては5分で終わるんだったら5分でいいけどその代わりとにかくいろんな機能を紹介したいですね。
そうですね、うん、ということでなんとビジュアルスタジオ VS 魂始まりました。
2015って感じよね、バージョンだから。
そうですね、そうですね。で今日はまあ第1回目なんですけども、こちらの方にエヴァンジェリストの高橋忍に
今紹介した、
あ、そっか、でも私も紹介させてください。
そうですね、
はい、エヴァンジェリストの井上彰です、よろしくお願いします。
高橋忍です、高橋です、よろしくお願いします。
ということでなんと今日は、うん、まあ、どちらかというとクラウド側、クライアント側ですかね、
感じ
モバイル、クラウド、
いや、やっとさ、窓すまでやっとホームを動き出したからね。
そうですね、なんかこれからいろいろ動きが出てきます。 Windows 10もそうですけど、まあ、また10月6日でしたっけ、
うん、
イベントがあるって話もありますし、うん、まだ今後もね、いろんなネタが出てくるかなと思います
、ね、
そんなビジュアルスタジオです。今、ビジュアルスタジオ2015皆さん使ってますでしょうか。あ、なんか
そこでバツバツやってる、
バツを出してる人いますけどね。インストールしましょうね。あの、ちなみにあのコミュニティエディションという無償の、エディションもありますので、ぜひ使ってください。
でさ、もとだってプロと同じでしょ。そう、機能
ほぼ機能同じです、
ね。まあ商用利用はダメなんで、企業の人はプロを買ってもらいたいんですけど、
う
ん、
パーソナルでね、個人的に何か作ってみたいとか勉強してみたいっていう方は、うん、もうコミュニティでただで、ね、
いいね、
プロ相当のビジュアルスタジオ2015使えますと、
ね、やりやすくなったの、ね、本当にいい
です
。
でもしあのいろいろ情報見たい方はこちらの URL aka.ms.getvs2015.jp で、関連のサイトに飛びますのでぜひ見てください、う
ん、はい、
どうですかビジュアルスタジオ2015使ってみて印象など。
いや、あのね、 VS に関しては本当に、うん、あの Windows と VS に関しては、うん、新しいやつを使ったらもう元には戻れないですね、うん、前のバージョンは、
ね、
うん、あれが使えない、これが使えないとかっていうのが本当にあるから、
ね、いや本当にでも細かいところまでこうかゆいところに手が届いてるツールだと思
います、うん、もうなんかすごい域にいっちゃってますもんね。 それがこれですもんね。今
もうビジュアルスタジオとはいえども Windows のアプリケーションを作るためのツールではなくなっています。でまさにもう一つその代表的なところですと、このスライドですね、
あ、違う、
モバイルアプリ開発環境としてそうそうそう VS を使いながらこういった C++、C#、HTML、JavaScript を使って、うん、なんと Android、iOS
のというか書けるんですよね。まあ、はい、あの結構 C# とか C++ で止まってる人にとっては、
う
ん、HTML でも今
そうね、
ネイティブ開発できますよっていうのもあるし、まあこの辺はミドルウェア使いますけどね、
うん、
あのコルドバ使って、うん、あの iOS、Android
で作ると
、ザマリンもそうです、
うん、
ザマリンとかコルドバね、うん、あのもうインストーラーで、うん、あの入っていきますね。
そうそうそうそうなんですよ。ビジュアルスタジオのインストーラーでビジュアルスタジオインストールするときに、
クロス開発のチェックを入れて、
ポイントはあそこで、ですね、
分かった、
標準インストールじゃない、
あ、そうそう、カスタム
カスタムインストールを選択していただくと項目が出てくる。
そうそう、クロス開発を入れてくると
コルドバとかいろいろ、あと
アンドロイド SDK も入ってくるし、エミュレーターも入ってくるし、てかね、多分ね、世界で一番アンドロイド SDK のセットアップが楽な環境だと思う。
そうそうそうそうそう、そうなんですよね、うん、
でもちろんですね、ユニティで、ユニティこの間新しいバージョン出たの、
そうそうそうそうそうそうそうそう
で、もうね VS がっつり、確かにコミュニティが
絡んでる、コミュニティ使えますね、はい、
だからね、ここはすごい、これはまた別途多分あの、はい、専門の人間呼んで、はいはい、多分これ、この時はちょっと長めになると思う。かなりガッツリ。
かなりガッツリ。
でもね、
いいと思う。でもそう、ユニティ使った開発のビジュアルスタジオが標準のエディターになるんですよね。ね。
だから、ね、まあ、この後で、10が出てきて、はい、ユニティのアプリ作ってる人はぜひ10にね、上げてほしいなってのはありますね。
あとね、面白いところ、やっぱり C シャープも HTML JavaScript もそうなんですけど、 C++ で Android ネイティブもあります、今、うん、iOS も入ってますよね。こういったところのライブラリとかやっぱりクロス開発できるんですよ、
うんうんうんうん、
VS を使って C++ で、そうそう、こういったところもまたね、やっぱりこの後のやはり VS 魂100連発の中、100連発じゃないやVS 魂の中でも、はい、こういった細かいところは今まであんまり語ってなかったあたりの話もぜひ入れてみたいな。
VS 魂って、うん、そのなんだ、今までの開発のビデオみたいじゃなくて、うん、VS で実はこんなことできるよ、あんなことできるよみたいな、でとりあえずサンプルここみたいな、
そうそうそうですね、
そんな感じですよ ね。であと文句があったらエヴァンジェリストにツイートしてくれればいいんで
直接聞いてエヴァに直接聞いてください、
はい、なところですね、
はい。でさらにもう一つポイント、 Windows 10ですね、
はいはい、まあ、10の開発環境はもう2015なんで、はい、マストですけど、
うん、
あの10が、まあ、あのようやくリリースして、うん、でまだね Windows 本番はまだなんですけど、はいはい、あの多分この秋口ぐらいには出てくるんだろうなっていう気はしますけど、
うんうん、
まあ、これで10の開発ができるようになってきて、
うん、
で10って8もストアアプリあったんですよね、うん、もちろんデスクトップアプリ作ってもらってもそのままいいんですけど、はいはい、あの8もストアアプリあったんですけど、うん、使ってなかったでしょ、ちゃんと、
うん、使ってましたよ。
だから結局あのこんな画面であってフルスクリーンでほら、うん、アプリが動いちゃうじゃん、
うんうん、
でやっぱ Windows 使ってる人ってデスクトップで使ってる
んですよね、
そうするとストアアプリって使いにくかったね、あの8インチのタブレットとか、
あ、そうそうそうそう、やっぱタブレットにかなりね、最適化されちゃってたので、う
ん、ただ10になってストアアプリ、いわゆる Windows のユニバーサルアップって、うん、Windows でこうやって動くんで、
うん、
要は今までのデスクトップアプリと同じ感覚で使えるんで、うんうんうん、あのすごくストアアプリっていうかデスクトップはもう垣根がなく使えるんで、
モバイルもそうだし IoT って要素もね、そうそうそう、
でまあね、あのデバイスが出てこないって意味ないんだけど、
うん、
転用のユニバーサルアップ作ると、
うん、
Windows Phone でもタブレットでも、うん、サーフェスでも全部動くんで、
ね、Xbox
もですね、うん、ここはぜひ、
はい、
やってください、
はい、
でもう一個ね、
もう一個面白い重要ですね、ブリーチ
知ってる人は知ってるんですけどね、
うんうん、
あの10のアプリ作るっつってもまあまあね、うん、覚えてっていうのもなかなか大変ですってことで、うん、既存のアプリをコンバートしちゃいましょうっていう技術なんですね、うん、で結構いろんな無茶をしてるんですが、
うん、ウェブアプリ、
そうそうそう、でこの中で特にね、あの VS で開発絡むのがウェブアプリと iOS のアプリケーションですね、うんうん、あのここは多分パッケージしてストアに上げるだけっていう感じで、 Android は実はソースコードを使わずに、
うん、
もう Android の APK、 これフォン専用にはなっちゃうんですけど、
うんうんうん、
フォンで Android のアプリインストールしちゃって動かしちゃうというかなり、
ある意味実行環境が入っちゃうみたいな、
ハイパー V まで大きくないけど、あのサブシステムっていう言い方で、うん、Android のサブシステム今、うん、あの入れて動かす、
うんうん、
でウェブアプリはもう出来上がってるんですけど、これ一回やらせてください。
はい、いいですよ、もちろん、
あの、
はい、
ウェブアプリをそのまんまアプリ、うん、ネイティブアプリにするって、うん、まあネタは簡単で、うん、なんだっけ、ウェブビューのコントロールがあるんで、はいはい、そこポンと貼っつけて、はいはい、あの動かすって言うんですけど、
ここでじゃあ VS 魂1回で、あとそっちで1回も、
ここはね、まだ、ただね今あるのがまだね VS 魂に耐えられるような出来じゃないんで、これはあの
じゃあもう
まともになり次第あのやらせてください、
はいはい、
これはまあ、 あの今簡単に言えば、あの iOS Objective-C の Xcode のプロジェクトを VS で読み込んでコンパイルするっていう、まあかなり無茶だよね。
しゃ
でもネタ的には面白い
ですね、
うん、これは多分みんな聞きたいと思います、
まあ近いうちにはできるようになるかなと、
はい、かなと
VS 魂
の、はい、注目です、
注目です、はい、でもう一つ今クライアント系の話しましたけど、今度サーバーサイド少し行きましょうかね。 .NET もかなり変わってきていて、
.NET、
う
ん、 ットって言うとこっちだよね今。
今まではドットネットフレームワークで 4.5.2 って言ったのがありました。で今回 4.6 っていうのがビジュアルスタジオ2015とともに出てきてます、うん、で、ま、メインはこちらなんですよ、うん、話として、うん、
まあ今まで
と今までと、うん、でそれに加えて今度ドットネットコアっていうのが入ってきて、
ね、オープンソース、
そうで、かつこれサーバーサイドのクロスプラットフォーム化が進められています。つまり Windows 環境じゃなくても iOS やLinux の環境でもドットで消さないなんと iOS とかとか、あ iOS な MacOS 10
だ、はい、MacOS、ね、
と Linux、Windows の環境とかでもドットネットのアプリが動くようになった、うん、で今ここの話のメインは基本的には今 ASP.NET のウェブアプリの世界なんですけども、うん、でもコアの部分ではドットネットの技術ライブラリー群はもう基本的に動くように方向はなってきてますので、うん、まあ、この辺も面白いところですね。
この辺はやっぱあとはまあクラウドプラットフォームと絡んでいろいろやってる情報出してるんですよね。
でまあこっちはフルセットのドットネット、うん、でドットネットコアのはある意味サブセットになってくるので、うん、一部やはりライブラリーのところでは違いが出てきますけども、うん、でもやっぱりね、ま、実際に MacOS で運用するっていうのはないけどそこで開発ができますとか、うんうん、であとホストをしたそのアプリケーションをクラウド上にホストします、うんうん、でクラウド上のプラットフォームは Windows サーバーじゃなくても Linux のサーバーでも動きます、うん、でそこで運用できるというところだと結構面白いところですね。だから企業内で .NET のアプリがありました、でそれをちょっとクラウドに移行したいですっていう時に、うんうん、まあ、Windows サーバーだけが全てじゃないので、うんうん、そこがない環境でじゃあいかにそのアプリケーションを移行していくかっていった時に、うんうん、作り変えなくてもある意味いけるところも出てくる、まあ、完全にそのまま動くわけでもないですけど、うんうんうん、まあそういったところが面白いかなといったところです。
やるんだよね。
あ、やりますよ、やります、やります、どっかでやります。
やっぱちゃんと勉強しないとやばいなと思って
でこういったところのポイントの中でもやっぱりドットネット周り今話題なのは、あのやっぱりオープンソース化がされていて、うん、基本的に全部 GitHub なんですね。
そう、最近なのか本社のさドキュメントがこうやって GitHub に置かれてて、
そうなんですよ。もうだから例えば翻訳版とかもああいうところに上がってくると面白いかなと思うし、
まあ、確かにね、ドキュメントとソースコードをプロジェクトも全部まとめてくるから
ね。サンプルもいっぱいありますしね、うん、GitHub に結構サンプルも落ちてたりしてますし、
やっぱね、みんなサンプル欲しいって言うもんね。
で簡単にクローンして手元で試せますし、あと、ね、やっぱりオープンソースの面白いところですと、プルリクエストを送って、例えばバグ修正とか新しい機能の提案とかも含めてプルリクを送ることができます。でも日本の方も実を言うとドットネット周り の実際の製品のコードにプルリクエストを日本の方が送って、うん、一部採用されたりしている部分もあるんですね。
そういえばさっきの iOS の、はい、あのブリッジの、はいはい、あれのこの間、うん、最初のベータ版が出たんですけど、うん、ソースコード全公開で GitHub に公開したんですよ ね。
そう、
いや、びっくりして
た。そういう流れは止まりません
よ。そうなんだよね、
まさにコンパイラーもちなみにオープンソースですからね。
そう
か、今ロズリンと呼ばれる、今ビジュアルスタジオ2015だともうメインで使われているロズリンというコンパイラーも全てオープンソース、うん、面白い。実際に製品開発にも携わることができるっていったところも一つの面白さだとは思います。
最近ね、Windows 10もね、フィードバックで、ね、
あ、そうそうそう、
いろいろ機能変わるし、
ね、変わるしね、傷ね、キルクとアップデートが走ってたりして、
言ったもん勝ちですよね。
でもう一つこれ、
ね、
VS 魂って言っても、まあ、やっぱりこういった VS コードのような
VS だもん、
いいんだよ、そう、VS だからいいんですね。こういうのももちろん扱っていますこれは、はい、あの丸々ビジュアルスタジオの今までの製品版含めたデスクトップで使っているものとはちょっと機能的にはもちろん違ってくるんですけども、位置づけ的には高機能エディター。
VS コードは連載やるでしょ。
連載やる
からですね、飛び飛びでいいから、あの
VS、うん、面白いからね、
うん、いや多分あの知的になってる人とか、うんうん、あると思うんだけど、
ポイントはやっぱり Mac、Linux でも使える高機能エディターです。でドットネットだけじゃなくて、例えばノード、もちろん JavaScript、HTML、うんうん、あとはエディターとしては PHP とか Java とかいろんな言語に対応しています、うん、で面白いところはマークダウンエディターとして、
あ、うん、
プレビューとかもできこの中ででき
て、でも VS のそのおいしい機能がそれなりに使えたりする。
インテリセンス使えますよ。
そうなんだよね。
そう、いろいろ、あとコードレンズ的なところも動いてます、うん、
その辺をちょっと実際にやりながら
小ネタとして今後
これは今度デモ大会だな
デモ大会なね、この辺り面白いところです、はい、皆さん使ってみてくださいって言ったところですね。でこれまあ最後でもないか、
うん、
でそういった中で、まあ、VS コードがあります、で VGR Studio 2015があります、うん、 でここはもちろん Mac ユーザーの
なんでサブライムとかエクスポード
でしょ。これがファミリーに入ってるずっと面白いんですけど、実を言うと、うん、もうクライアント上のツール VS だけじゃなくて、サーバーサイド、要はビジュアルスタジオオンラインと呼ばれるクラウド上のチームファーメーションサーバーのクラウドサービスマン、こういったのも一つのブランド VS のファミリーとして位置づけられてて、この中で Git とかを使います。なので他のツールからも VS オンラインを使ってチーム開発ができ
る、ね、プロジェクト全体チーム管理はこっちでやって、 その時に使うツールは別に VS じゃなくてもそれこそいいんすよと。
もちろんそういう世界で、まあこういう話も多分 VS 魂の中で今後は DevOps などの観点でやっぱりこういった話も織り交ぜてご紹介していこうかなと思ってますね。
DevOps、うんね、はやっぱね
結構重要ですね。
ちゃんと、うん、解説をしてほしいっていうのもあって、
うんうん、面白いところだと思います、うん、やっぱり これ今後の今クラウドといったところにプラットフォームに移行して、ま、移ってますけども、うん、そういった中でもやはり DevOps アジャイル開発といったところではやはり皆さんもこれから押さえておくべきところだと思います、うん、
ですね、
はい、という感じでまさにこう全てのエンジニアとアプリのためにビジュアルスタジオがあります、うん、で VS 魂も全てのエンジニアとアプリのために VS 魂やります
そうまとめたか
こんな感じで、
はい、まあまあまあ
という感じでまさにいろんな要素が入ってます
ね、あの本当にこれをロゴを
モバイルクラウド
言えるのはまあそのオープンだって言いたいからみたいなところはなんか昔はちょっとあったのが、うん、ただ今は本当に開発できたりとか、
う
ん、運用できたりするところ
も
あるんで、
うん、面白いですね、
うん、
本当はね VS に多少関係してるドッカーとかね、
ああね本当は
この辺
まあでもいいんじゃないの VS 魂っていっても VS 縛りっていうか、まあ、
そう別にこのマイクロソフト開発プラットフォームとしてねいろいろ出すってこと
で全てのエンジニアのためなんで、エンジニアがそれを聞きたいっていうんだったら
さすが
ね、うん、それいいわけじゃん、
うん、で多分エヴァがやりたいことは何でもやっていこうかなって思う、
まあそれはねあの言われなくたってやります
そうそう俺もやりたいんだよ、結構いろんな熱い思いも持ったエヴァがいますので、
ね、だからこれ見て、
はい、
どっかやってほしいっていう時はあのこちらまでないけど
見えるかな
ほら VS 魂の終わりの時に、はいはい、あのこういうネタをやってほしいって時はこちらまで
こちらまでやばい入れなきゃ
やらなきゃダメかもしれない、
はい、わかりました。まあそんな感じで VS 魂をまた始めます、はい、今日は第1回目ということでざーっとオーバービュー
定期交代みたいなイメージで
呼んでかな、定期的ですね、まあ
できる限り
月に何回だろうね、
うん、
頑張りますよ。
頑張りましょう。
はい、頑張りましょう。ということで始まりました新 VS 魂。はい、今後も皆さん楽しみにしてください。じゃあ今回はこんなところで、
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。